皆さんこんばんは。桂米二の落語湯話の時間です。番組アシスタントの小原和代です。今週もよろしくお願いいたします。それではレギュラー紹介いきましょう。パーソナリティはこの方。
はい、米二です。こんばんは。
はい。そして、
今日はスタジオが広いんですよ。
そうですね。
鬱陶しいのが一人おらへんから
そうなんですよ。スーパーサブの桂二条さんが、
はい、うちの弟子の二条くんが、今日はちょっと都合でお休みということでございまして。
どうしてなんですか。
え、いや、なんででしょうね、うん、本人に聞いて
昨日来ましたメールが。ああ、そうですか。二条さんから、うん、お詫びのメールが、
はい、来れないってね、
はい。うん、
まあ2週間に一遍の収録でしてね、なぜか仕事と重なったそうでございますが彼はうっかり者で有名ですから
本当にうっかりしてはったんでしょうね、うん。
まあ、早めにね、うん、聞けばそのね、何度も言うように録音ですから多少調整はできるんですけども ね、前日ではしょうがない。
はい、うん、メールにも間違って仕事を入れてしまいましたと、
はい、来てましたから
ねねえ、はい、本当に。まあ、今日はそういうことで、はい、2人で初めてですよね。
相当初めてですね。
うん、
はい、
はい。
今日は二条の3分間の上場リポはありませんが、
ありませんけれども、
その分、うん、長く喋って、
四日さんの3分レポはいかがですか。
うん、そんな急に振らんといて今日はタイマーも持ってきてない。
持ってきてないですからね、はい。今日はじっくりと2人でお話をしていきたいなと思っております。はいはい、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組は祇園石戸の協力でお送りします。さて、今週は米二さんと私、はい、小原和代2人でお送りします。
何の話をしようかなと
思ってたんですが、
うん、ついこの間ね、土曜日ですわ、
はい、
朝の、連続テレビ小説、
あ、はい、
だんだん、
だんだんね、
それに、うん、この番組の協力の石田さん、石田さんでロケがあったんですね、
はい、
でそれが放送されまして、
されました、
はい、私もちらっと見たんですけども、石田さんの対象もほんのちらっと映っておりまして、はい、調理場の男とね、はい、それからあと、まあ出演のドラマのね、
うん、
マナかなちゃんやったかどっちかは忘れましたが、
はい、マナちゃんかかなちゃんですね、
うん、そう、舞妓さんの方やから、はい、かなちゃんの方かな、かなちゃん、うん、もう一人セリフもちゃんと喋ってるところ、カウンターに座って、
うん、
収録してるなというのが分かりましたんで、
はいはい、うん、そうなんですね。前にね、大将おっしゃってましたもんね。そうそう、撮影があったと、
で11月の8日に放送があるというのを私も聞いておりましてですね、その私いつもリアルタイムでは見ないんですよね。後で、撮っといて後でまとめて見る場合が多いんですけども、うん、ちゃんと確認いたしました、
はい、はい、映ってましたか、
はい、
はい、
で協力意思だとも何とも書いてない、うん、それ嫌やって言ってありました
ね、おっしゃったんですよね、は
い、
なので友情出演的なね、ことなんでしょうね。でも私たちにとってはなんか嬉しいですよね、知ってるところが映ってるとね。そうそ
う、で
特に石田さんだったら、ね、
やっぱり祇園が舞台ですから、うん、あ、祇園のこの辺やなとか分かるのもあるし、どこかいなと考えないかんとこもあるし、
うん、
で京都の大学へ通うという設定ですから、
はい、
大学のキャンパスが映ってるんですけども、うん、悲しいかな、私大学は全然知りませんので、
あ、どこかね、う
ん、ただ、うん、なんか一緒に写ってる人がその花園大学と、
うん、
それから立命館大学やったかな、
はいはい、
そういう名前がちょっとクレジットされてるんで、
あ、
どっちかで撮ってるんでしょうね。
そこをね、舞台として撮影されてるんでしょうね、うん、はいはい、うん、
地元でその収録してるとそういう楽しみってありますよね。
あります、あります、うん、
ほんでまた、ね、京都はようあっちこっちでロケやってんねん。
やってますね。ああ、だから結構京都人にとっては慣れてきてますよね。そうそう、
あ、まだここでやってるわと、
うん、うん、
やんのは結構やけど、その間車で行ってる場合はね、待ってんなんことあるのよ。
あ、そうそうそうそう、うん、交通整理をね。
ほんで誰や、ね、誰やと思うやん。うん、で誰やってそこ結局そば通ってその、うん、どうやらこの人がドラマの主人公かなんか知らんけども、出てる人らしいんだけども、うん、誰やって見ても分からへんね結局誰や分からへんし、どんなドラマや分からへんと、
うん、
いう場合が多くて、
いやでも本当にサスペンスものだったら京都舞台と、はいはい、ほとんどというかね多いですしね、
いっぱいありますね、
まあ、それだけね京都で撮影されることがね、はい、まあ、多いってことですけれどもね、大賞出てましたね、
出てましたね、チラッと、
チラッと、
さりげなく、
さりげなくね、うん、まあ、そこが大賞らしいなと、
何も演技もせず
普段のね、
普段のままね、
あの、うん、格好でね、出演されてましたけれども、
サムネ着てね、
はい、うん、でもあの次の日大将にお会いしたんです、あの落語を食べる会が、ね、はいはいはいはい、ありましたし、ね、
落語を食べる会お母さんで、うん、いつもすぐ満席になってしまいますけども、あ、これのお知らせまた一回目いきますね、
そうですね、
今度はね2月15日、うん、第3日曜の午後4時開演の予定です。
2月15日
ね、はい、で受付は1月5日に、はい、あの1日から消毒が半分だけど、まさかその元日早々にそういうこともしてられないので
忙しいですね、
1月5日の朝10時から
受
付でございます、
うん、またすぐいっぱいになるんでしょうね、
メールか、うん、あの電話かファックスでということで、はい、これはまあ、うん、ホームページ上でもお知らせしますけども、
はいはい、あの今回の落語を食べる会は、うん、昆布弁慶、
あ、昆布弁慶ね、
でしたよね、はいはい、うん、を食べる会ということで、ね、はい、美味しい、ね、お鍋いただきましたけれども、
昆布弁慶という話は、うん、前半と後半とが全く別の話にしつけたような感じの話でして、はい、前半は宿屋町という単独でやる場合は宿屋町という題でやるんですよね、うん、はい、で私はそこは昔からうちの師匠にちゃんとお稽古してもらった、はい、うち弟子の時にね、うん、そのネタなんでもう何度もやってるんですけど、まあ、そんなにしょっちゅうやるな、ネタでもないんですけどもね、うん、ただ後半の昆布弁慶までは一遍もやったことなかった、いっそのこともこれ続けてやってみようかと思って、うんうん、で前半の宿屋町の部分にあの波紋
波紋が出てきて、
こういうところが出てくるんですが、はい、まあ、それで波紋鍋にしましょうかということで、はい、決まったんですけど、
贅沢でしたよね、
はい、そうですね、
波紋と、
うん、
松茸も
十分に入ってましたね、
大きいね松茸入ってましたし、うんうん、あと玉ねぎも美味しかったですよね、
あの波紋鍋って割とその玉ねぎと一緒にするみたいですね、
私知らなかったんですけれどもね、
う
ん、
前にね、うん、あの三師会長にごちそうになったんですよ、はい、桂三師会長にね、うん、その時も波紋鍋でやったんですが、はい、これは去年やったかな、これはもうほとんど行ったらね、その鍋のスープの中先に玉ねぎ置いてました、これ。
あ、そうですか、そこで甘みを出すんですよね、そうそうそうそう、スープの中にね、
うん、私あの自分でポトフを作る場合でも玉ねぎは結構たっぷり入れるんですけどもね、
うんうん
うん、私あの中で玉ねぎが一番美味しいと思うけどね、ポトフでも自分が作るあれでも、
まあね、玉ねぎはね、
うん、スープを甘くします、
うん、しますしね、うん、はい、煮すぎても美味しいですからね、玉ねぎはね、
あ、そうやね、うん、あのカレーなんかもとろけてなくなってる場合もあるけども、
そうそうそう、ね、でも玉ねぎ世の中嫌いな人もいますから ね、
いますね、
ね、
うん、じっくり煮込んだらみんな食べはると思うんだけども ね、 ね、
癖がなくなりますからね、うん、まあ、そんなあの玉ねぎもしっかりと入って、はいはい、あれが淡路島の玉ねぎ、
あ、言ってました ね、
ね、うん、だからすごい大きくて甘くてね、はい、はい、美味しくいただきましたが、え、2月はもう決まってるんですが、
まだ演目は決まってません、
あ、そうですか、
はい、これが聞きたいとかこれが食べたい、そっちの方が多いんだけどリクエストは
多分食べたいところから、じゃあこれ食べたいからこの演目でっていう風に決まることも多いですよね、う
ん、そっちの方がひょっとしたら多いかもしれんね、うん、
ね
え、去年やないよ、今年か、はい、今年の2月ね、つまり今度の会の1年前になるわけけど、はいはい、その時は鴨鍋でした、ね、
鴨鍋でしたっけ、
はいはい、鴨鍋は、うん、石田の大将が鴨への入るよ、その時期に入るよって、言ってくれはって、はい、うん、で、あ、鴨の出てくる話なん、あ、そうそう、鉄砲ゆうすけがあったなというんで、
うん、
鉄砲ゆうすけはうんと昔に一遍だけやったことあるというネタでね、あ、まあまあやってもええかみたいな、
まあ、
それで、先に鴨鍋が決まって、ネタが後から決まりましたね、
あ、そうなんですか、じゃあ食材から決まってそういった演目が決まるということなんで、今回もそうなるかもしれないですね、
もしれないですね、大将がこの時期やったら、はい、あ、ちょっとヒントは言ってましたね、
なんかおっしゃ
って
ましたよね、
竹の子がどうのこうのとか
竹の子おっしゃってました、は
い、もう出てると言ってね、
ねえ、なんか楽しみですけれども、
はい、
予約が1月5日から午前10時から、
はい、
メールとファックスで、
はい
はい、受け付けてますので、はい、すぐなくなりますので早めに、
この間も1時間かからなかったですから ね、
ね、人気アーティストじゃないですか 人気アーティストのチケット
落語だけの会話そんないっぺんもないもんそんな時間がパッとたさん間に来てね売り切れてしまうのは金寄せのうなぎがついてんのとこの会しかないの
やっぱりね人間は食べること好きですからね、うん、正直ですよ、はい、うん
まあ私が私の落語が売れてるんじゃないということはもう思い知らされる
のそんなことないですよ、はい、皆さん、うん、米次さんの落語聞きに、
うん、現に、はい、落語だけ聞きに来る人ほとんどないもん、あの回
そうですね、しっかりとね、うん、食事とセットでね、予約されますからね、行きたいって、
満席です、食事満席です、うん、落語だけどうですか、いや結構ですっていう人多いから
それもね、でも本当に大勢の方にね、はい、集まっていただけますし、うん、はい、ぜひ皆さんね、美味しいものと一緒に落語を楽しんでいただきたいなと思っております。は
い
は
い、ということですね、
はい、はい、まあ大将のね、うん、話から、先日行われました、はいはい、落語を食べる会の話になりましたけれども、まあ、ドラマの話に戻りましょうか。
はいはい、ドラマ、うん、そのね、だんだんも、なかなかね、森脇京子さん原作でね、はい、森脇さんと前にお会いしましたよね。
はい、お会いしました。
でかなりね、うん、その時に最初のストーリーは聞いてましたんで、うん、その通りやなと思いながら、うんうん、もう半年ぐらい前やったもんね、あれを聞いたお話をね、はい、まだチリとテチンやってる自分やったから。
あ、そうそうそうでしたよね、う
ん、まだ収録にはかかってなかったんやけども、うん、もう原作脚本としてはかなりも、うん、あの時点でできてたみたいでね、
うん、でも脚本がすごく面白いというふうな評価を受けてると聞きましたけれども、う
ん、はい、双子のね、うん、私身近に双子がおりましたんで、うちの塩男の息子が、米團治君の弟が、うん、双子やったんでね、まあ、男ですけども、まあ、多少馴染みがないわけではないですから、うんうん、一緒に住んでたこともあるんですからね、うん、その女の子の方の双子というのがね、はい、うん、まあ、なかなか面白いです。一遍いつも取りだめしといてまとめてみるんですけども、うん、もう途中でやめられませんね、あれなんは。最後まで今で、ね、この機械の中に入ってる最後まで見てしまいますね。これで昨夜も3時や、
うん、3時までかかりながら、
はい、うん、見ておりましたが、
ね、だんだん
でね、うん、そのプロデューサー演出なんかもしてあるその長沖さんという、この方となんか我々も因縁がありましてですね、うん、その昔二人っ子、つまりそのまなかなちゃんがデビューした、
ね、デビュー作ですよね、
あれも長沖さんで、うん、その時は脚本は大石静香さんやったんですが、
はいはい、有名な方ですね、
あの時に三林京子さんも、うん、出てはって、紫雀師匠と夫婦役やったんですよ、
うん、
将棋のお話でしたが、うん、いわば主人公の将棋の、まあ、師匠みたいな存在で、市役所が、米原なんとか何段かそういう役やったと思いますけども、うん、でその奥さんの役が三林京子さん で、うん、でその後ね、米朝一門で、芝居がありましてですね、
はい、
南座で、街道一の男たちというね、次郎長門の芝居をやったんですが、
はい、
その時に三林さんも出てありましてですね、
うん、
でいっぺんにみんなと親しなったんですよ、三林さんとね、
はい、うん、
昔の美人女優でございます、
はい、言うたら怒られるかもしれないけど、ね、
はい、今おばあちゃんの役やってるから ね、
うーん、 ね、 でもね、
それで、それがきっかけになって、うん、落語を教えてほしい言うて、米朝師匠の弟子になりたい言うて、もう押しかけ弟子ですよ。
すごいですね、
で桂すずめという名前をもろて、落語をするときは桂すずめでやってあるんですよね、
はい、
うん、それからあんな大きな妹が突然できたんですよ、私の場合
でも女優と落語家のね、うん、はいはい、二足のわらじってすごいですよね。
で三林さんは、うん、お父さんが文楽の人形使いで、先代の桐竹勘十郎という人がね、今の桐竹勘十郎さんが弟なんですよ、うん、三林さんのね、
はい、
まあ、そんなんで文楽ファミリーで、うちの師匠との付き合いもあったから、
うん、
昔からうちの師匠は三林さんとは親しくて
ですね、顔なじみがあったんですね、
はいはい、いろんなつながりがあったんでね、で、まあ、そんな関係で一門の芝居にも出会
う
ことになってですね、結局は妹になっちゃったんですけど ね、
ねえ、すごいですよね、
うん、そのね、話をその二人っ子に戻しますが、その大石静香さん脚本 で、うん、で長沖プロデューサーが、うん、また制作という形で NHK のドラマがありましてですね、はい、うん、それが二つの愛といって、その二人っ子の翌年 やったか翌々年ぐらいやったんですけどもね、
はい、
二つの愛というのにそれ三林さんに出てませんけども、
はい、
その二人っ子に出てた人が結構出てたりしてまして
ね、はい、そうなんですね。でこれはあれですか、連続ドラマですか。
うん、5回か6回ぐらいでした。45分ぐらいのがその期間だけやるという、
はい、
多分ほとんどの人はもう覚えたらへんし見たらへんじゃないかと思うけど、水曜ドラマで晩の10時とかね、10時半とかいうドラマって、はい、それに私が出たんです。
お、米津さんが俳優デビューですか。
はい、一度だけ出たんです。
はい、
はい、
いや ぜひその話を教えてください。はい、
なんで私が出るようになったかと言いますと、
うん、
これはね、あの裁判のドラマでね、
裁判、
医療裁判のドラマ で、
はい、
でお医者さんの役が沢田研二さん、ジュリーですね。でその奥さんの役が田中芳子さん、
はい、
あの元キャンディーズのスーちゃ ちゃん、
はい、
この2人が、まあ、いわば主役ですわね。はい、で訴えてる方、
うん、
佐川光雄さん、これが娘殺されたという、お父さんの役でね、はい、
うん、
原告ですわ。で被告がその、ミスで殺したという方がその、沢田研二さんの役だったんでね、はい、でねうちの師匠がそれにドラマ出ておりましてですね。
あ、そうなんですか。
あの裁判長の役をやった
米朝さんが、
考えたらね、
米朝が
今から10年ぐらい前よ、あの自分で73や、
うん、
73やん、こんな受けた裁判長っているわけないやん。
いや
みんな定年退会してるよもう
あの裁判長 の衣装っていうんですか、
うんうん、
似合いそうですよね。
ああ、
なんか想像つきますけれどもね、
はい、裁判長で、
うん、
でまあ、あの裁判というのはあの裁判官が3人出ます。
いますね、
あの、はいはい、ニュースでよく流れるんですよ、こういう法廷で。ほんまの法廷じゃないけど、これから法廷の場面とかあったら3人
正面並んでありますね、
はい、で真ん中がうちの師匠やった、
はい、
でその脇に2人いるわけよ
、
ね、で長沖さんが考えて、まあ、普通やったらまあ誰か役者さんをこう横や、ね、
そうですね、
座らしといたらええねんけども、
はい、うん、
それでは米朝師匠気使いはるでしょ。
あ、
それやったら一層お弟子さんが横に座ってまああの待ち時間も長いから、あのいろいろとこう話もして、世間話もいろいろ話し相手もいるやろ
う
し、
うん、
それが一番師匠にとって気楽なん違いますかというふうに言ってくれはってですね、うん、
はい、
あんな二人話か誰か米朝の弟子でここが並ぶやつって、ほんで米朝事務所に依頼が来たわけですね、
はいはい、
でこの人この人この人この人とかね、いくつ、5日間か6日ぐらいあったかな、これ空いてるもん、この収録の日行けるもんってダーッとみんなのスケジュールを調べたら、
はい、
私とちょっと後輩の米座という男と
2
人だけが空いとって、
はい、もうぴったりじゃないですか、
ぴったり、
あの2人枠に、
うん、だからね事務所から電話かかってきた時はね、もう明日行ってくれやったもん
運命ですね。でもね、
うん、
ねえ、奇跡的にその日に会えて、
もうほんまにもうすぐ行ってくれみたいな感じです
ごいなあ。
でこうこうこんな事情でって言うて、
はい、
で聞いたらそのジュリーが主役やし、スーちゃんもうわ面白い面白い、行こう行こうと思って、
めっちゃテンション上がるじゃないですか、
うん、でですからセリフは一切なし
あ、もう座ってる
座ってるだけ。あれ裁判長は行さんセリフ
だけども、あ、そうですよ
ね、横に座ってる裁判官ってただなんかもうあの座ってるだけっていうか、
書いたりとかしてるんでしたっけ。そんなしてないでしたっけ。
いや書いたりするのはまた別の人がいてはんねんけども、
ま、じゃあもう見守ってるような感じです
かね。けど本番の人は何してはんねやろ ね、
ね、何してはるんでしょうね。
ただねちょっと打ち合わせするような場面とかそんなんはあったけども、ね、
うんうん
うん、でとにかくセリフがないからね、台本くれないんですよ寂しいよ、みんな台本持ってはんのに、
うん、
私というネタだけ台本持ってないの。
いやでもそこはね、
うん、
顔の演技とか体で伝える演技になってくるじゃないですか、
うん、いやそんなしたらいかんねんもう
裁判、あくまでも
裁判官は聞いてただただあの、
うん、
その自分の中で判断してるんでしょうが、
は
い、どういうふうに進んでいくのかそれをちゃんと自分が裁判長やったらどうするかとかそういうことをほんま考えてるんでしょうけどね。
そうですよね、
我々座ってるだけやん、何も、
うんうん、
もうストーリー決まってんねんから何も、あの考えんでええねん、台本通り進んだらだけやから。
そうですよね、でも意外に撮影時間って、
うん、
あのね、ドラマで流れるよりも長いじゃないですか、うん、ね、いろんなカットで撮ってきますから、
ものすごくあの丁寧に撮るよ NHK は、
ね、そうですよね。
前にね、あの民放のドラマも、
うん、
あの付き人で行って見たことはあるんだけど、うん、それよりもずっと丁寧に撮るし、ね、
う
ん、同じシーン何回も何回もやって、
うん、
で場面その違う角度から撮影したら、うん、民放の場合はね、こっちのカメラとこっちのカメラの両方撮ってんだけども、NHK は今はこれだけ、こっちはこれだけ、 同じ芝居を何遍も何遍も
あ、そうなんですか、うん、じゃあきっちりと、ね、
だからやってる人はえわいな、ほら見てるだけやろ、眠たくなってくる、
眠たくなりますよね、
ほんまに眠たくなってくるね、うん、
でもね、うん、あの身近に沢田研二さんとか、うん、田中裕子さんとかいらっしゃったら、はいはい、ついつい目で追ってしまいません、
うん、そうそうそう、ね、変な視線を送ってしまったりする
ね、ねえ、これはね見てしまいますよね、なんかファン心というか、ね、
でね、
うん、
あの裁判官の席って前にテーブルがあるでしょ、でうちの人覚えないのセリフを ね, ねで長沖さんそれ見てね、僕に読んで、うん、米さんお願いあるんですって言ったんですか、うん、もう台本広げといてくださいって、もう師匠ちゃんと覚えてあらへんかもしれんがさかに、ちゃんともうあの映らんようにしますから台本、うんうん、どっちにしたってね書類やとかいっぱい積んださかに、そこへ台本紛れても分からへん、
まあ、そうですよね、
で前にちょっとあのねあのついたてみたいな形になってるさかいに、手元はあの正面からのカメラやったら絶対映らへんから、
はい、
ところがたまに後ろから撮ることあんねんね、
うんうん、
壁があるところらへんからこう撮るっちゅうのはあんねんけども、はい、その時だけはちょっと隠してくれとそれ以外はずっと広げといてくれと、
うん、
であのちゃんと台本見ててくださいねって、
うん、
あのほんであの師匠のセリフが近づいてきたら師匠もうすぐですって教えてあげてくださいねって、ここまで言うんだよまるでボケ老人の扱いやない
そうだったんですか、はい、ねどうでしたか師匠の、うん
で
ね、演技は、
でセリフはまあ座ってるだけやから、
うん、
ほとんどね、あの異議ありとかあるでしょ、そういう弁護士同士でね、うん
ええ、
異議を却下しますというのが多い、
うーん
であと、まあ、あの締めの言葉とかあるけども ね,
ね、はいはい、
異議を却下します却下しますというのが多いんだけども、
うん、
だんだん分からなくてきたよね、異議を認めます言ってしまったよ
認めたら物語変わってくるじゃないですか、
そう、はい、裁判変わってくるもん即、うん、はいカット師匠認めたらきません認めたら、ああそうやったな
つい、ね、なんか認めたくなるんでしょうね、はい、なんかね、そうなんですか、そんな風にドラマ撮影が行われたんですね、
はい、大変でした、はい、
ね、
はい、まだこの続きはまた来週、
来週に、
は
い、お話ししたいなと思います、はいはい、お楽しみに。さあそれではここでインフォメーションいきましょう、はいはい、落語会のお知らせです。
もう12月のお知らせですね、
はい、早いですね、
12月3日水曜日、
うん、はい、
午後7時から、
はい、
桂米次自由寄席という、
はい、
白山湯というあの、うん、銭湯の上でやってる、
はい、お風呂屋さんですね、
白山湯六条店の3階の和室で、はい、やっております。私が、骨釣りとそれから初天神の2席です、であのちょうど20回なんでね、
うん、
ちょっとゲストを呼びまして、
はい、
歌う落語家ジャック・サブローさん、
あ、ジャック・サブローさん、
ね、メジャーデビューしてる、
はい、
ヨーデル旅放題で、
あ、うん、はいはい、
あのジャック・サブロー兄さんがゲストで哀愁列車をやってくれます、それからひろばくんと、
はい、ひろばさんね、
前売り予約は1500円当日券800円です、はい、うん、
でもう今からもうね、
あ、もう今から
前売り券ね、
はい、
発売されてますよね、
公演事務局が、はい、075-761-7331 です、
はい、
お声、で予約も受け付けておりますし、またメールでも私宛てで送っていただいたら、
はい、
予約完了でございますので、
はい、
よろしくお願いします、
12月3日ぜひ落語聞きに来てください、お待ちしております、
はい、よろしく。
さあそれではここでミュージックブレイクいきましょう、はい、一曲お届けしましょう、
実はエリック・クラプトンの、うん、はい、来日コンサートが発表されましたね、
決まりましたね、
もう前からね、もうほぼ決まりやというのは、うん、あのインターネットなんかでは出てたんですけども、
はい、
やっと正式にあの何月何日から発売というのが発表されましてですね、2月に来るということですね、
2月寒い時に、
まあ、前回のね、あれを思い出して、
はい、
その曲を書きようかなと思ってね、
はい、
前回はねデレク&ダ・ドミノスというね、もう1年ぐらいしかやってないバンドなんですが、自分がまあリーダーでほとんどソロと変わらないんですけども、はい、
うん、
その曲をたくさんやったんで、はい、東京ではオープニングにやった曲です。それを今日は書きようと思います、はい、Tell the Truth。
さあ今週の落語湯話は、はい、ドラマのお話をね、うん、しました、
ヨネジさんの、おりませんので、
そうそうそう、
上場レポは、
はい、お休みをさせていただきまして、はい、ヨネジさんの俳優デビューの話も、ね、はい、
まだまだ続きますもう来週で全部喋れるやろか、
うん、ねえ、でも
4、3エピソードあるったもん、
ああそうなんですか、うん、ねえ、貴重な体験をされたんですよね、はいはい、うん、はい、じゃあ来週もしっかりとその話をねできるまで、
うん、そうやね、
うん、
うん、全部喋ったら、まあまあ4回 分ぐらいいるんちゃうかなと思うぐらい、うん、
じゃあそれをねお話ししていきたいなと思っておりますので、はいはい、ということで来週も二条さんはお休みになるんですよね。はい、
ちょっと残念ですけれどもね、上場レポを楽しみにされてる方、
意外に言ったらちょっと失礼ですけれども、うん、上場レポファンもやりますからね。
でそれ聞いて、はい、そこへ行ったっていう人もやりますからね。
はい、ね、ちょっとね2週残念ですけれども、はいはい、
まあ、この頃、まあコメントもね、うん、ちょいちょいいただいて、明石の
あ、そうそうそう、コメント ね、いただいております。ありがとうございます、応援メッセージ、はい、
ちゃんと読んでおりますので、
はい、しっかりと見させていただきましたので、はい、また皆さんからのコメントもお待ちしております、
はい、この頃海外からコメントがあんまりあれへんね。
あ、そうですね、う
ん、海外聞こえようになったのかなインターネットの力が弱くなったのかな、
ね、どうなんでしょうか、はい、また聞いてますよってお声も聞かせてください、はい、さあそろそろお時間となりましたのでこの辺でお別れしましょう、はい、それでは皆さん
おやすみなさい。
おやすみなさい。この番組は祇園石田の協力でお送りしました。